ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて最近のトピックをご紹介します。本年2月8日から10日までの日程でウズベキスタン共和国のカリモフ大統領が日本国を公式訪問し菅直人総理大臣と会談しました。会談後両国首脳は共同声明を発出しました。この共同声明には北朝鮮が国際社会が有する人道上の懸念に対処することが必要であることを再確認した旨盛り込まれました。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月28日米韓合同軍事演習に対する北朝鮮の立場について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
2月28日から3月10日にかけまして韓国では米韓の合同軍事演習、まあ、2つでありますがキーリゾルブとフォールイーグル特3でありますがの2つの米韓合同軍事演習が実施されます。これに対しまして北朝鮮は2月27日付で朝鮮人民軍板門店パンムンジョム代表部の声明を発表いたしました。まあ、そこで、2つの合同軍事演習に対する、まあ、非難をするとともに、まあ、それに対して北朝鮮は断固たる対応を取るであろうという、まあ、そういう内容の声明を出したわけでありますが、しかしこの板門店代表部の声明を、まあ、注意深く読んでみますと、すぐさま北朝鮮が軍事的な対抗措置を取るとは、まあ、考えられないであろうと思います。この声明の最後の部分で、まあ、北朝鮮が述べましたのは、我々には平和も貴重であると、緊張緩和もやはり我々の変わりない要求であると、まあ、しかし、米帝アメリカ帝国主義と逆賊一味が、平和を願い緊張緩和のための我々の幅広い協議提案と、それに対してですね、侵略的な軍事行動で挑戦してきた以上、我が軍隊と人民はそれに立ち向かって断固たる軍事的対抗措置を取っていくことになるであろうと、そのようにして声明が結ばれておりますが、非常に強い表現ではありますけれども、断定しているわけではないと、非常に断固たる軍事的な対抗措置を取ると断定しているわけではなくて、軍事的対抗措置を取っていくことになるであろうという言い方であります。従来北朝鮮がこういう言い方をするときは基本的には そういう行動を取らないというのが過去の歴史の示すところでもありますので、まあ、今回北朝鮮が軍事的な措置を取るという可能性は非常に低いと考えられるかと思います。まあ、しかも今回の声明には自らが平和と緊張緩和を望んでいるということも明らかにしていると、これもまあ普通なかなかないことでありますので、そういうものを見ておりますと、北朝鮮は軍事的対抗措置よりもまだ対話というものを望んでいると考えられるかと思います。実際そういうことを非常に強く印象付けましたのは、2月23日に国防委員会の検閲団が真相公開上の2というものを発表いたしました。まあ、これはヨンピョン島砲撃事件に対する北朝鮮の立場を説明したものでありますが、その最後の文章は、我が軍隊と人民は南北関係改善と朝鮮半島の平和と安定を保障するために引き続き最善を尽くすであろうというふうに結んでありまして、関係改善および朝鮮半島の平和と安定を保障するための最善の努力を尽くすということでありますから、まあ、これは非常に珍しい言い方ということになるかもしれませんが、やはり対話、そして韓国との間の軍事会談というのを非常に強く望んでいることが示唆されていたかと思います。まあ、北朝鮮はその軍事会談がもし開催されれば何を望むのかということになりますと、この23日に発表された真相公開状によりますと、まず第一に韓国が設置している北方限界線を撤回させると、そして新しく青海蘇平にですね、海上軍事分解線を設置するということを望んでいるということですが、しかしそれが簡単にできないということは北朝鮮も十分に理解しているということで、その新しい海上軍事分解線が設置されるまでの間は、まずは今のその紛争水域を平和水域という形に作っていかなければいけない。まあ、具体的には、2007年10月4日に南北の首脳同士の共同宣言が出ましたが、そこに青海蘇平の平和協力特別地帯を作っていこうという合意がありましたが、これをぜひとも実現させたいということのようであります。米韓の軍事合同演習が3月10日に終わりますと、3月半ば以降はまた再び南北の対話軍事会談開催という可能性も出てくると思いますが、そこで北朝鮮は蘇平平和協力特別地帯の設置というのを強く韓国に求めることになると思います。韓国がイ・ミョンバク政権がこれにどう応えられるか、注目されるところかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本へ帰国した拉致被害者などの証言等で、タイ、ルーマニア、レバノンなど日本以外の国にも北朝鮮に拉致された可能性のある人々が存在することが分かり、国内外の関心が集まっています。今回は日本人拉致被害者ご家族と各国の拉致被害者ご家族との国際的連携についてご紹介します。日本以外の国における北朝鮮による拉致問題はどのような状況なのでしょうか。まず韓国では拉致被害者のことを拉北者と呼んでいますが、韓国政府の発表によれば朝鮮戦争時の拉北者は8万人以上に上ります。またそれ以降の平時における拉北者も3000人以上となっており、そのうち未だ安否が確認されていない被害者はおよそ500人とされています。タイでは アノーチャ・パンジョイさんという女性が北朝鮮によって1978年に拉致された可能性のあることが、帰国した拉致被害者曽我ひとみさんの夫であるジェンキンスさんの証言をきっかけに明らかになりました。ジェンキンスさんによると、アノーチャさんはマカオからボートに乗せられて北朝鮮に連れて行かれたそうです。さらにジェンキンスさんの証言をきっかけに、ルーマニア人女性のドイナ・ブンベアさんが1978年にイタリアのローマから北朝鮮によって拉致された可能性があることが明らかになりました。ドイナさんは北朝鮮で元アメリカ兵のジェームズ・ドレスノクさんと結婚していたこと、平壌で曽我ひとみさんと同じアパートに住んでいたことなども分かりました。日本と各国の拉致被害者のご家族は具体的にどのような連携の活動を行っているのでしょうか。家族会、救う会、拉致議連が主催して毎年開催されている国民大集会や国際シンポジウムには、韓国、タイ、ルーマニアなどの拉致被害者団体の関係者が参加しています。最近では昨年2010年4月に東京で開催された国民大集会に、韓国の朝鮮戦争拉致被害者家族協議会からチェ・グアンソフ国際担当理事や、タイの拉致被害者アノーチャ・パンジョイさんの甥であるバンジョン・パンジョイさんが参加し、拉致問題の一日も早い解決と各国の国際的な連携を強く訴えました。このほか日本の家族会のメンバーは韓国、タイ、ルーマニアを個別に訪問し、各国の拉致被害者のご家族や支援団体関係者などとの交流を深めています。昨年2010年11月1日に韓国ソウルのプレスセンターで第2回北朝鮮による国際拉致解決連合国際大会が開催され、日本から家族会、救う会、拉致議連が参加しました。北朝鮮による国際拉致解決連合は2007年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、家族会、救う会、拉致議連が東京で開催した国際会議の際に、世界各地の関係者が連携し拉致被害者の救出、真相の究明、北朝鮮による謝罪、犯人引き渡し、保障など拉致問題の解決を目指すことを目的として設立されたものです。昨年の第2回大会では、韓国、日本、タイ、ルーマニアなど被害国政府と、米国など関係国政府、そして国連など国際機関が連携を強め、拉致問題解決のために全力で取り組むことを強く求める旨の決議文が採択されました。このように日本人拉致被害者のご家族は各国の拉致被害者家族会支援団体と連携して解決に向けた取り組みを行っており、日本政府はこうしたご家族の活動を支援しています。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月ごろヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは石岡徹さんのお兄さん石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は昨年9月に頂戴したものです。それではお聞きください。 元気ですか、風邪などひいていませんか、健康に気をつけて長生きできるよう毎日を大切に生きてください。いろいろ大変なこともあると思いますが、トールは優しくて思いやりがあるから周りの人たちと何とかやっているのではないでしょうか。帰る時がきっと来るので、私たち家族と会うことを楽しみにしていてください。トールたちが帰る方法をみんなで考えていますので、決して諦めたりせず、その時を迎えることができるよう元気で暮らしてください。あれから30年になります。トールの住んでいた町の風景も大きく変わりました。家の前にあった畑を覚えていますか。畑の土手を走っていく子供が飛び立った雉に驚くのを2階の窓から見て2人で大笑いしましたね。その畑も今は小学校になり、子供たちの元気な声が聞こえています。また近くの平屋だった市営住宅も新しくきれいに建て替わりました。でもトールが好きだったポプラと白樺の並木道は昔のまま変わっていません。並木道を見るとトールと散歩した時のことを思い出します。トールが帰ってきたらまたカメラを手に一緒に並木道を歩くことを楽しみにしています。お前を囲んで家族全員が賑やかに話せる日が一日も早く来ることを願っています。トールも帰ってきたらやりたいことを考えておいてください。帰る日が来ることを励みに、健康に気をつけて毎日を過ごしてください。その日が来ることを楽しみにしています。兄より。石岡トールさん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡トールさんのお兄さんの石岡明さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今回は1964年のヒット曲、坂本九さんの幸せなら手を叩こうをお送りします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、 全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。